今週もゲストをお迎えしました、
はい、
北海道大学病院リウマチ腎臓内科診療講師の藤枝雄一郎先生です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
先週はですね、医学教育、医学の、医学部の学生だったりとか研修医さんだったりとかをどうやって指導教育していくのかっていうお話のはずだったんですけど、
はい、
私がね、藤枝先生にどういうふうに教育指導されていたかと先輩をも指導する教官とはみたいな話になってしまったので、はい、今週も引き続き教育に関することをお話ししようかなというふうに思うんですが、
はい、はい、それでは早速参りましょう。ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
医学部の現役教官に聞く医師を育てるということパート2ということです。
はい、医学部の現役教官に聞く医師を育てることパート2ですね。
はい、はい、お医者さんをどう育てるかっていうのがメインテーマなんですけど、教育について藤枝先生とお話ししているときにキーワードとして出てきたのが、何がやりたいか、言い換えると生きがいの創造なのかななんて思うんですけれども、
生きがいの創造を作り出すということですね。そう生きがいを作り出す、
そう、先週ちょっと YouTube の話したと思うんですけど、そこもう少し掘り下げていきたいね。うんうん、先生は学生指導するときに学生に YouTube チャンネル何見てるって聞くんでしょ。
はい、聞きますね。
うん、そうそう、はい、それどういうその心はみたいな、なんでそれ聞くんかっていう話ですね。
それはですね、今まで趣味が何かとか聞いてたんですけど、やっぱ趣味かぶったりするんですよ。ところがですね、コロナになってみんな YouTube 見るようになって、YouTube 何見てるって言ったら100人が全然違う、100チャンネル見てるんですよね。
そんなにあるの？
もう全然違うんですよ。誰一人として被らないのに気がついて、これはと思って、だいたい YouTube 何見てるって聞くと、その人となりがすぐ分かるってことに気づきました。
でもそれを聞いたとしてだよ、聞いたとして、はいはい、じゃあ例えばめちゃめちゃ石鹸切る動画見てますとかって言われたらどうするの？
いや、なんでそんな石鹸切る動画が好きなのって掘り下げちゃうかもしれない。
なんか見てて気持ちいいんですよね
っていうところから、じゃあそのなんか昔なんかどういう感じだったのとか、そういうので、だったら君なんだろう、脳外科向いてるよとか言うかもしれない。
そこのだったらまでの会話量は結構すごいんだろうね。
そうですね、
すごい、それを呼吸したようにやってるんだろうな。
そうですね。藤枝先生は高校生時代に野球に没頭していたというお話を伺ったんですけれども、はい、
そうですね、このやっぱり高校野球がもう僕の転機の一つかなと思うんですけど、僕は札幌南高校ですごく強い時代に甲子園を目指してたんですけど、
はい、
入ってからですね、もう24時間365日野球のことを考えろって先生に言われたんですよ。で、最初1年生の頃は分かんないんですけど、だんだん自分が責任のあるようなポジションについたり役職についたりで、甲子園が目の前に近づいてくると、本当に1日1秒ずっと野球のことを考えるようになるんですよね。その時経験したこと全てを野球につなげる、もう食べるものとか見た本とか、もう全部がそうやって野球につながるようなことをしてたんですよ。
どうつながるんですか？例えば私目の前のキャベツが野球にどうつながるかなって分かんない。
いや、目の前のキャベツはつなげたことはないんですけど、本当、例えばご飯を食べるときに僕は左手をもっと器用にしたくて左でご飯を食べ、でも食べなさいとも言われたんですよ、とか、本当にそんな感じです。
だから どこにこういう筋肉をつけたいからこういうものを食べるとか、
今何か自分が辛いことがあったら、これはこう辛い時のため乗り切るための今試練だとか、もう全部苦しいことも全部野球につなげて楽しくやるような、そういう何でしょう、物事の考え方すごく変わって自分の限界突破をしたというような貴重な経験をしたんですよ。
追い込んで、
はい、
でもそれはね、すごく分かりやすい、甲子園っていう目的があったから、
はい、
その辛いことも耐えられたし活路を生み出せた。
もちろんそうです、その環境とか仲間とかがあったとは思うんですよね。でも、そういう環境とか与えてくれなければ自分はそういうことができなかったので、はい、それを提供してくれたのがその先生だったので、だから僕はその教育者になって同じようにこう周りに限界突破 できるような人を作りたいっていうようなそういう思いが、
あ、ご自分と同じような経験をさせてあげたいんだ、
そうですね、それだけも人を変えれるんだっていうところが、
あ、分かった、だからその人が没頭できること、その人がもう喜んで突き進めるような何かこう自分の好きの玉みたいなものを追いかける道を見つけるために、
そうそうそう、
YouTube
聞くとまず何が好きかが分かって、好きなことはもう苦しくてもみんな続けると思うんですよね。
あ、なるほどね、はい、分かった、そういうことなんだ、そうかそうか、だからその頑張れって言うんじゃないんだね。
うん、確かに。
そうですね、何を、そう、
何だったら頑張れる、
そう
じゃあ、その人が興味を持ってることがね、
はいはい、
医学と全く全く関係ないものだったらどうするの、先生。
それでも大丈夫です、
うん、本当に、じゃあ私が、例えば何だろう、
東子先生が、
私が学生だとしてよ、
学生で、はい、
いや私ね、凶悪犯罪とかのやつにすごい興味があるんですよね、なんか見ちゃうんですよそういうのとかって言ったらどうする。
それはあれです、うん、もしかしたらその法医学ですね。
あ、そっか、
うん、法医学とかいいかもねって言っちゃうかもしれない。
絶対ダメだろうって今言ったつもりだったのに悔しいよ。
そっか、すごい、や
っぱ何でも持っていくんだな。
持ってきますよ、任せてください。
すごい、
何でもいけますよ、山本さんもいけますよ。
あ、山本さん行こう行こう、じゃあ
何でしょうか、
限界突破してみて。
限界突破ですか、
うんうん、
山本さんの、じゃあ僕がこれから、
はい、
今後の将来についてい
いねいいね、
僕がちょっと、
ありがとうございます、
はい
はい、
今山本さんこういう仕事されてますけれども、
はい、
まあ、こういう仕事じゃなかったとして、まあ、子供の頃でいいんですけど、どんな仕事に就きたかったとかはありますか。
子供の頃は興味がありすぎる子供だったんですけれども、最近はやっぱり私食べることが好きで、
はいはい、
だから作ることを好きになったんですよね。だから
作るんですね。
例えば喋る仕事をしていなかったとしたら料理の仕事とか目指してたんじゃないかなと思いますね、
はい、今やってみようと思わないですか。
今はまあ、そうですね、
でもやれます、山本さんやれるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。でも料理を自分が作ることが好き、はい、というのもあるんですけど、
うん、
例えば今の仕事を生かしてこう料理を作るような現場に入って、
はい、
例えば、まあ、自分で YouTube でも作ってもいいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、作る仕事と携わったりとか、まあ、それこそでも今発信できるじゃないですか。
すごい、
はい、
あれだ、自分の興味がどっから来たのかを紐とか、なんか気づきを促すんだね。
そうですね、
うん、
じゃあ藤田先生、教育以外に、はい、なんか今先生没頭してることってあります、
はい、あ、今僕大学で研究もしてるんですけど、はいはいはい、やっぱり僕はリウマチ、膠原病という難病をやっていまして、うん、で今、なかなか薬がないのが痛みとか、
うん、
だるいとか、まあ、そういう脳に関係した症状なんですよね、
うん、
で脳科学がかなり進んできて、それを、まあ、MRI とか使ったり、まあ、マウスの実験などでだいぶメカニズムが解明されてきて、もう少しのとこなんですよね、
うんうん、
でそこで今何もできなくて困ってるっていう患者さんを、まあ、何とかしたいって思いで、今その痛みとかそういう倦怠感とか、そういう脳の研究を今やってます、
うん、あれだね、やっぱり先生はそういう医学的な言葉で定量化できない患者さんの主観的な痛みとか辛さっていうのって、昔から言ってましたね。
言ってました、
言ってた。やっぱ寄り添いたいんだと思いますよ、
はい、
その患者さんのもう釈然としない、なんかこう辛さの塊みたいなやつをなんとかしたいんだみたいなことをおっしゃってたの で先生はずっとそう思ってるのね。
そうなんですよ。
そこになんか活路が見出せたらそれは素晴らしいことだよね。なかなかね、外来やっててもさ、先生なんかすごく辛いんですみたいなことを訴える患者さんにどう言ってあげたらいいのか、言葉の処方箋すらなかなか見つからない時あるじゃないですか。でも先生を慕ってくる患者さんってきっと先生のそういう魂を見て、
はい、
なんとかしてくれそう感があるんだろうな、
はい、ありがとうございます、ね、
先生すごいもんね、患者さんの数1日何人ぐらい見てらっしゃるんでしたっけ。
多い時70人ぐらい見て
る。すごいでしょ、70人を見てて全員満足して帰っていくんですよ。とんでもない。
そうですね、やっぱ寄り添う共感力、うん、
でね、まあ、最初の教育には立ち返るんですけど、
うん、
まあ、そのいろんな医学教育だったりとか、その脳の研究だったりとか痛みの研究だったりとかあるんですけど、先生なんでそこまでそうまでして教育なんですか、
うん、
やっぱり教育がイノベーション、教育が発明だと思うんですよね。
発明どういうこと、はい、
いや人をやはり育てていくと、もう僕が思いもよらない成長を遂げていく後輩たちがいっぱいいるんですよ。 それとも僕がコントロールできないところでいろんなものが社会が変わっていくので、うんうんうんうん、ちょっとでもスイッチを押して周りが変わっていくと、まあ、社会が変わる、世界が変わる、そういうふうに思っているので、
なるほど、
一番効率がいい、時間はかかるんだけれども世界をもう圧倒的に変えるのは教育だと思ってます。
多分ね、先生にしか見えないスイッチがあるんですよ。そう、人の中のスイッチ、まあなんかね、やる気スイッチとかじゃないけれども、うん、その先生にしか見えないスイッチがあるから、もう先生はもう見えるスイッチ全部押してんだね、
はい、
バンバンバンバンバンみたいな。
そうかも。
それがその後でさらにバーッとこう光ってどんどんどんどんスイッチが点灯していって、うん、それをしてイノベーションだと。
そうですね、
素晴らしいね。押していこう、うん、押していこう、
ね、そうですね、はい、なんかいろんな方がこう本当にこうパワーをもらって、あ、気づきでなんか、
ね、
自分の人生切り開いていってる、言うんですね。
こうやるんだね。じゃあこの今のね、藤枝先生の教育手法みたいなものを自分のものとしてあの身につけてみたい方はですね、うん、もし北大医学部に通われている学生さんがいらっしゃいましたら、リウマチ腎臓内科の門を叩いてみてください、
はい、
ね、あの選択実習とかあるかもしれないので、藤枝先生ってご指名いただければですね、うん、限界突破させてもらえるかもしれません。
任せてください。
さて、そろそろお時間が来てしまいました。藤枝先生、ラジオにご出演いかがでしたか？
いや、あの当初話すような内容じゃないのをたくさん話させてもらってよかったのかなと思うんですけど、また呼んでいただければと思います。
はいはい、ぜひぜひ。
ありがとうございます、
はい、先週今週と北海道大学病院リウマチ腎臓内科診療講師の藤枝雄一郎先生をゲストにお迎えしてお送りいたしました。藤枝先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。